皆さんおはようございます。梅雨ではまだ明けておりませんので、この晴れた日は、とても暑い日が続きますし、また雨が続くこともあります。皆さんそれぞれの日々の歩みが守られ支えられますようにお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ心から賛美いたします。過ぎました1週間の歩みも旅路も、主の恵みとまた守りの地に過ごすことが許され、こうして新しい週の初めの日、主の日に敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。依然としてコロナ禍にありますが、それぞれ皆さん考えるところ、思うところあります。私たちはこのすべてを支配し、また愛と主権を持って導いておられるあなたが、私たちの歩み、またすべての歩みを導き確かなものにしてくださることのゆえに、主の皆をあがめ、そして恐れるものとしてください。私たちが今一度御前に静まってあなたの御言葉を聞こうとしております。語る者も聞く方々もともに、あなたの御言葉を持ってこの新しい1週間を、そして与えられておりますこの信仰を全うしていくことができますようによろしくお願いいたします。そして御言葉を通してさらに神様の御前にひれ伏し、あなたを恐れ聖なるお方、義なるお方である主を崇めることができますように、ご高齢の方々、そして小さな子どもたちも日々あなたの守りと支えのうちに過ごしております。どうぞお一人お一人を主が支えてください。またこの礼拝に先立って行われました CS 感謝いたします。奉仕者もまた集う子どもたちも与えられていること、さらに私たちは小さな子どもたちのために、幼子たちのために取りなす祈りを与えてください。合わせて国分寺キリスト教会の全体の歩みも主が導いてくださること、特に今日は午後国分寺役員会が開かれますが、どうぞその話し合いの上にも主が導きを与えてください。川村健人君の上に、また豊島兄弟の上に、そして浅野兄弟の上にも主の守りがありますように、そして迫害校の中にあるクリスチャンたちのことを私たちは思いますが、どうぞその中にあって信仰を守り通し、またその中にあっても主を崇めることができますように、この地域にある諸教会、この日本にある諸教会の今日の礼拝を祝福し導き、全世界の民があなたを主として礼拝を捧げることができるよう導いてください。祈るべき課題はたくさんありますが、あなたの御手の中にあって主が最善をもって答えてくださりますように、すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は第一コリントの16章の1節から9節をご一緒に開きました。特にコリントの教会がこの貧しさの中にあったエルサレムの教会のために献金することを命じました。このコリントの教会からこのエルサレムにある教会に献金が送られるということは、これも先週申し上げましたが、異邦人中心の教会からユダヤ人中心の教会へと援助支援の手が差し伸べられるということであります。この単なる寄付ではなく、神様の恵みによって神様と人に仕える働きへの、いわばこの献身と言えます。パウロは宣教の働きにおける人々の反応もこの16章の9節で書き記しました。9節を見ていただきますと、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。感謝のことは、この実り多い働きをもたらす門がパウロのために広く開かれていたことです。パウロは各地で この宣教の働きに携わり、人々がこの実際に尊い御救いに預かりました。またそのために用いられたわけですが、その一方でこの反対する者たちも多くいたということが書かれておりました。水曜日の祈り会でも初代教会の人たち、ペトロやパウロ、バルナバといった人たちが語ったことに対して様々な人々の反応があるということを学びました。その箇所として一部ですが紹介したいと思います。メモを取ることのできる方はメモを取っていただければと思います。使徒の働きの2章の37節から39節では、ペテロのメッセージに対する人々の反応が書かれていました。そして使徒の働き14章の1節から4節では、このイコニオンにおけるパウロとバルナバの話に対するメッセージに対するこの反応が書かれています。そして使徒の働き17章の22節から34節までを読んでいきますと、このアテネの宣教におけるこの死者の復活についての人々の反応が書かれています。そして使徒の働き19章の8節から10節を読みますと、エペソの町でのこの人々の反応です。今一部だけ御言葉を紹介しましたが、多くの人たちのさまざまな反応を見ることができるわけです。現代においても神様のことを語るときに、福音を語るときに、さまざまな反応があります。好意的に話を聞いてくださる人もいれば、あからさまでないにしても反対したり、無関心であったり、さまざまであります。それでも私たちはこの自分に、そして教会に与えられた使命を全うしていくのです。さて今朝は、先週の続きになりますが、先ほど読んでいただいた箇所を見ていただくと分かりますように、今朝のところにはたくさんの人たちの名前が出てきます。16章はこれまでのように、コリントの教会の内部にあったさまざまな問題を取り扱うというよりも、先週もお話ししましたように、パウロ自身の旅の計画、エルサレムへの献金について、そしてこの推薦の手紙、推薦状といったいわゆるこの実務的な内容で締めくくられております。最後は挨拶で締められているわけですが、そのような内容でありながら、主にあってのこの愛の配慮というものを伺うことができます。パウロのこの愛の配慮というものを見ることができるわけです。手紙の締めくくりに個人的な挨拶を書き送りました。開きませんが、ローマ書の最後の16章を見てもですね、パウロは多くの人たちに挨拶を送っています。パウロには共に行動するこの道路者、奉仕者たちがいました。彼はその働きの中で、人々に誤解されることも多く、彼のことを悪く言う人たち、攻撃する人たちがいました。しかしそのような中でパウロを理解し、彼の働きを支える人たちが多くいたからこそ、良き知らせである福音はこのさらに拡大し広がっていきました。教会はイエス様を信じる人たちの集まり、群れであります。宣教のロープを共に分かち合う、この戦友のような、ピリピ書にありますが、戦友のような道路者がいたからこそ福音は拡大していきました。この16章の10節以降を読んでいきますと、まずテモテのことが述べられています。テモテはこのパウロが第二次宣教旅行の途中、この小アジアのリステラの町をこの再び訪問した時には、若いテモテがこの霊的にこの成長していることを見出して、パウロはこのテモテを宣教旅行に一緒に連れて行ったわけです。それは使徒の働き16章の1節2節に出てくるわけです。これが初めての出会いではなく、もう第一次の世界、宣教旅行の時にパウロはすでにこの手元に会っているわけです。死の導きによってなおしばらくこのエペソにとどまるパウロは、今この手元をこれコリントの教会に先に使わそうとしております。そしてこのことにおいて、 コリントの教会の人々に、この十節にありますように、テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてくださいと語りました。若い伝道者テモテをしっかりと受け入れ、ふさわしく対応するようにということがパウロの求めでありました。しかも11節を見ていきますと、誰も彼を軽んじてはいけませんとあります。若い伝道者をその若さのゆえにないがしろにしたり軽んじてはなりませんでした。このように書かれているということは、おそらく、軽んじるようなことが実際に起こったことだろうと思います。コリントの教会の一部の人たちは高ぶった思いを持っていましたので、若いテモテに、横柄な態度で関わることがないように、軽んじることがないようにという願いがパウロにはあったのです。まさにこのパウロの深い愛といたわり、そして配慮で、あります。後にこのエペソの教会を牧会することになったテモテは、確かにこの気弱なところがありました。臆病なところがあって、彼自身、このパウロから、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいと言われていることが、第一テモテの4章12節に書かれています。パウロはコリントの教会に対してテモテを受け入れ、また彼をこの平安の地に送り出して、こちらにですね、パウロの方に来させてほしいと要請しました。しかも戻りますが、10節を見ますと、最後の方で、彼も私と同じように死の御業に励んでいるのですと言います。死の業と言いますと、第一コリントの15章の最後の58節の御言葉を私たちは思い起こすわけですが、伝道者、つまり主の働き人を尊重するというのは、この担っている主の働き、励んでいる主の御業のゆえであります。主の御言葉を述べ伝え、教会を指導し導くという、この主の御用に当たっているという点において、テモテもパウロも同じでありました。確かに年齢や経験も違います。いろいろな面で足りない、未熟さのある若い伝道者であっても、その担っている働きの上に彼を受け止めるようにと、パウロはコリントの教会を諭しました。ピリピの手紙、ピリピ書2章20節でパウロはテモテのことをこんなふうに評価しています。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のこと、ピリピの教会のことを心配している者は誰もいませんと評価したわけです。しかもパウロはこの11節の最後において、彼が兄弟たちと一緒に戻るのを待っていますと書きました。ここからもですね、場所やこの距離を超えて教会同士の親しい交わりがあったことが伺えます。さらにこの12節にはもう一人の伝道者であるこのアポロのことが語られています。有名なアポロはこのエペソに来て教え語っていたということが、使徒の働き18章の24節以降に書かれています。この後にも出てきますが、このプリスキラとアキラからもっと神の道をも、正確に説明を受けました。しかもこの手紙の一章に書かれていましたように、コリントの教会にはある人はこのパウロにつく、ある人はこのケファ、ペトロにつく人、そしてアポロにつく人というように、いわゆるこのグループ派閥ができていました。パウロはここでこの自分とアポロの間にはこのそのような対立はないということの表れとして、彼はアポロのことをこの12節の冒頭を見ていただきますとお分かりのように、兄弟アポロと言っているわけですね。それだけではなく、パウロはアポロにこのコリントに行くようにと強く進めました。もしパウロがアポロに対抗意識を持っているとするならば、このコリントに行くようにという 進めることはなかったはずです。なぜならばコリントにアポロが行くことによって、さらにこのアポロにつく人たちが起こされたことだろうと思いますし、イエス様ではなくさらにアポロに依存するようになったことです。しかし実際はそうではなかったわけですが、またアポロの方もそのようにパウロから強く勧められてもコリントに行く意思はありませんでした。そもそもですね、アポロはこのコリントからエフソに来たわけです。ですからこのパウロに反抗して、アポロはパウロに反抗してコリントに行く意思は全くなかった、カタカナに拒んだというよりは、アポロは自分がコリントに行くことによってこの対立を煽る、誤解を招くようなことになってはいけないと考えたわけです。まさにこのアポロにとっては賢い判断だったわけです。そのためパウロは12節の最後で、しかし良い機会があれば行くでしょうと書き記しました。このようにテモテやアポロの2人の働き人のことを語るパウロの言葉は、このコリントの教会のための配慮に満ちた言葉でありました。その配慮というものはこの後15節以降にも続いていくわけですね。13節と14節はまた後で見ていきたいと思いますが、先に15節を見ますが、15節にはこのステファノの一家について語られています。彼らはこのアカイアの初穂であると書かれています。アカイアというのはアカイア地方ということですね。ギリシャの今のこの南側といいますか、海沿いにある地方地域を指しています。アカイアはこのギリシャ南部の地域名で、しかもコリントの町がその中心の町でありました。ですからその発想というのはコリントでの伝道における最初の実ということです。しかもこの一家はこの生徒たちのために熱心に奉仕してくれましたと書かれております。生徒たちのために熱心に労を惜しまず奉仕して世話をしてくれたわけです。細かいことかもしれませんが、15節の生徒たちのために熱心に奉仕してくれましたとありますのは、もともと生徒たちへの奉仕にこの自分を任命した、任じたということであります。ステファノの一家は信仰の兄弟姉妹に仕える奉仕の務めへとこの自分たちを自発的に任命しました。つまりどういうことかと言いますと、彼らは自ら進んでその務めを負って教会の人々に仕えたということですね。確かにこの強制されて熱心に奉仕し世話をしたのではなく、あくまでも自分たちがこの自発的に選び取ったということがここからも分かります。この先週学びましたエルサレムへの献金とも同じ姿勢であるわけです。さらには16節で、このあなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさいとあります。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちに向かって、このステファノの一家、またそのように労苦しながら働いている人たちに従いなさいと命じました。そして少し戻りますが、パウロはこの13節と14節でいくつかの大切な勧めをここで述べております。13節と14節を読みたいと思います。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大きく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。コリントの教会が抱えているさまざまな問題を考えますと、ここでコリントの教会のクリスチャンたちに対するパウロの強いこの願いと思いを見ることができます。この手紙の最後の部分には、最後の部分にこのようなまあ勧めといいますか命令があるということに大きな意味があるのではないでしょうか。すなわち私たちにもこの語られている勧めであるということです。目を覚ましていなさい、 目を覚ましているということは、主の再臨を待ち望むということと密接な関係があるわけです。しかも、このキリストの再臨、イエス様の再臨のことは、パウロの心から決して離れることはありませんでした。実際に、すぐ前の第一コリント15章でも、パウロはイエス様の再臨について書いているからです。福音とは何かということも書いてありますが、その後ずっと読んでいきますと、イエス様の再臨についてもパウロは書いております。パウロはイエス様が再びこの地上に来られる日はいつになるかわからない。だから決して油断せずに目を覚ましていなさいと書き記しました。マタイの福音書25章を読みますと、それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘の例えが思い出されます。そのうちの5人は備えができておりましたが、他の5人はそうではありませんでした。実際にこのマタイの福音書の25章13節だけをお読みしますが、こうあります。ですから目を覚ましていなさい。その日、その時をあなた方は知らないのですから、とあります。今お読みしました25章のすぐ前の24章でも、世の終わりや主の再臨について書かれています。また24章の42節でも、ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですからとあります。ですから目を覚ましているということと、イエス様の再臨ということは、この分けることができない不可分なテーマであります。しかも、固く信仰に立ちなさいとあります。信仰とは、すなわち、神様への揺るがない信頼と服従であります。それはパウロや弟子たちが述べ伝えた神の国の福音にあって、十字架につけられ、そして死なれ、蘇られたイエス様を信じる信仰がその土台であるということに変わりはありません。そこにしっかりと立ち続けるならば、私たちの歩みは揺るがされない確かなものとされるのです。固く信仰に立つことに関して、この多少の表現は違いますが、聖書がこの繰り返し繰り返し進めていることですね。例えばガラティア書の5章1節、ピリピ人への手紙1章27節、4章1節です。そして第一テサラヌケの3章8節、第二テサラヌケ2章15節などであります。先ほど招きの言葉で読んでいただいた箇所もそうです。しかも、大しく強くありなさいと、ここに書かれています。今、子供たちと一緒に子供賛美歌で、大しくあれ、強くあれを賛美いたしました。大しくあれというのは、旧約聖書にも繰り返して進められていることですね。まさに、ヨシアに対して、語った言葉でもありますし、その他にもいろんなところに、聖書のいろんなところに出てきます。責任を自覚し、神様の力によって強くされるということ。まあ、大しくあるということと、強くあるということも、やはり不可分なものであり、まあ、セットして出てくるわけです。しかも14節には、一切のことを愛を持って行いなさいと書かれています。まさに、神の愛、アガペの愛を持って行うということです。コリントの教会の様々な問題は、まさにこの神様の愛、アガペの愛の欠如から来るものでありました。ですから、もう学びましたように、第一コリントの13章で、パウロはこのアガペの愛、神様の愛について語りました。まあ、一切のこととありますように、この一切のことの中には、私たちのあらゆる、まあ、活動といいますか、そういったものが全て含まれるわけですね。教会における歩みにおいて、愛を持って行うというだけではありません。私たちが社会の中にいるときも、まあ、家庭の中にいるときも、どの場所にいるときも、まあ、そうです。私たちは愛を持って一切のことを行っているでしょうか。まあ、私自身、自分自身に問いかけることでありますが、しかも私たちの神様の愛というものが、この断続的な、ものではなく、このあらゆる分野、 歩みの中でこの広げられるものであることを祈り、共にこの実践していきたいと願うわけです。さらにこの一切のことにはこの私たちのあらゆるこの人間関係が含まれるということです。今先ほど申し上げたことでありますが、クリスチャン同士、兄弟姉妹同士、牧師とこの教会員同士における人間関係はもちろんのことでありますが、このクリスチャンでない人たちとの関わりの中においてもそれは言えることです。私たちはこの全てのものに雨を降らしてくださるお方、太陽を照らしてくださる神様の愛をすでにいただいているものですから、私たちはこのある人がですね、私たちに敵対するようなことがあったとしても、迫害するようなことがあったとしても取りなし祈るのであります。しかもこの愛を持って行いなさいとありますが、私たちは何かをするときに愛以外の動機が心の中に入り混じるということもあるかもしれません。愛を持って行うということは確かにこの難しいのは事実であります。しばしば私たちは愛を持って人のためになるようなことをしますが、けれども自分のことを少しは認めてもらいたい、あるいはこれだけのことをしたのだから、相手から感謝をされて当然だというような見返りを求める思い気持ちを持ってしまうのが、人の常といいますか、たとえ信仰を持っていたとしてもクリスチャンになったとしてもそれは持ちうることであります。そして17節を読みますと、3人の人が出てきます。ステファナ、ポルトナト、アカイコといった人々がこのコリントの教会からエフェソにいるパウロを訪ねてきたことが分かります。おそらくコリントの教会の教会員の人たちだと思いますが、彼らがコリントの教会の様子をパウロに伝え、また彼がこの手紙で答えているいくつかの質問を持ってきたと考えられます。今回彼らはパウロの手紙をコリントへと届けてくれました。パウロは彼らの訪問を、心から喜んだわけです。しかもそれをこの自分だけの喜びや慰めとしてではなく、この18節にありますようにこう書いてあります。彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。このような人たちを尊びなさいとあります。17節をもう一度見ていただきたいと思いますが、このような3人の人たちが来たのでパウロは喜びました。で、あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。このような人たちを尊びなさいとパウロは書いています。つまりこの訪問によってパウロとコリントの教会の人々の間にいわゆるこの信仰による交わりがこの深められた、ということであります。それによってこのパウロだけでなく双方の両方の心が安らぎを得て元気づけられたということですね。まさにリフレッシュという言い方がありますけれども、まさに、そういったことであります。で、このことは私たちが教会における兄弟姉妹とのこの交わりとそこでの支え合いについて考える上で大切なことを教えているのではないでしょうか。つまりこの兄弟姉妹の交わり、神の家族の交わりというものはこの元気づける人と元気づけられる人、あるいは慰める人と慰められる人、安らぎを与えると受ける人というように区別してまた一方通行ではないということですね。私たちは同じ信仰に生きる兄弟姉妹の間で人を安らがせ、元気づけ慰めることにおいて自分自身もですね、安らがせていただきもらい、元気づけられて慰められるのであります。確かにこの自分は他の人によっていつも安らせてもらうばかりで、また元気づけられるばかりで慰められるばかりで自分は何も できない、少しもできないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん全ての人が同じようにすることはできませんが、いずれにしてもこのどちらもですね、究極的には神様からのこの慰めと励まし、あるいはこの安らぎというものを神様ご自身から私たちはいただいて受けているわけです。クリスチャンの交わりにおいて私たちは神様からの慰め、励まし、そして安らぎというものをいただいたものとして、今度はそれをこの分かち合うわけであります。何よりも第一コリント一章の9節にありましたように、神の御子とイエス様との交わりの中に私たちは入れられたからこそ、主にある兄弟姉妹、神の家族におけるその交わりを大切にしていくということであります。しかもパウロはこの18節の最後にありますように、このような人たちを尊びなさいと書き記しました。先ほどのステファナの一家のような人たち、そしてここに出てくる3人の人たちは尊重されるべきであり、その尊い働きやその務めのゆえに互いを尊重し合うのが、この教会のあるべき姿の一つであります。ここにはですね、このパウロの気配りといいますか、配慮を見ることができます。さて、パウロとコリントの教会の交わりは、彼が今いるこのアジア地方ですね、エベソのアジアの諸教会とコリントの教会の交わりへと広げられていくわけです。19節と20節には、このアジアの諸教会からコリントの教会への挨拶です。アジアの諸教会というのは今のトルコですね、トルコ一帯にある諸教会から、このギリシャ南部にあるアカイアにあったコリントの教会への挨拶です。19節と20節をお読みしたいと思います。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アキラと、プリスカ、また彼らの家にある教会が、主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。まあ、よろしくというのは、教会の交わりのこの広さ、そして深さを表す挨拶であります。現代でも言えることですが、挨拶というのは交わりの印であります。パウロはこのエペソを含むこのアジアの諸教会と、そしてコリントの教会の間に、イエス様によるさらなる一致と交わりがあるようにと願っていたことだろうと思います。コリントの教会もこのように、この世界中に広がる諸教会の交わりの中に置かれていました。国民のキリスト教会も、主にある教会、キリストの体の教会の一部であるということです。海を越えて全世界へと広がっていく、その交わりの土台というものは、やはり共に礼拝を捧げるこの群れにおける挨拶にあるのではないでしょうか。20節の後半には、この聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいとあります。口づけというものは当時の文化的なものもあったでしょうか。私でもこの文字通り同じようにして挨拶をする必要はありませんけれども、互いに親しい挨拶を交わすということは大切なことであります。実際にこの礼拝の中で互いに挨拶をする時間を設ける教会もあれば、礼拝は神様礼拝に集中して、礼拝前とか礼拝後に挨拶を交わす教会もあります。もちろんどちらでなければならないというのはないわけですが、いずれにしても互いに挨拶を交わすということが、この現代の教会にも求められていることであります。パウロはこの時、この手紙を書いている時にエペソにおりましたので、アジアの諸教会がよろしくと言っていますと書き記しました。またアキラとプリスカがこのパウロのところにいたわけですが、この夫婦はコリントにおいてパウロと出会った夫婦であります。共に皆さんご存知のように天幕作り、テントメーカーの同業者でしたが、 パウロがエペソに行く時にも共にエペソに行って、パウロはこのエルサレムにそのまま向かいましたが、二人はそこに留まりました。そして二人はアポロが説教をしているのを見て、まあ、今先ほど申し上げましたが、彼にもっと、正しく主の道を教えました。これは二人はこの家を解放して御言葉を教え、後にこのローマに行ってパウロは、ごめんなさい、ローマに行って同じようにこの家の教会を持ったわけです。第一コリントの16章の19節を見ますと、アジアの諸教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼ら の、 この家にある諸、家にある教会がとあります。つまり、家庭を解放して集会が持たれていた、礼拝が持たれていた、まさにそこが教会であるということです。しかも21節に行きますと、私パウロが自分の手で挨拶を記しますとあります。これまではこの口述筆記だったわけですね。パウロが語ったものを、それを別の人が代わりに書いたわけですが、この最後にその筆記者から、書いている人から筆を受け取って、パウロは自ら挨拶を記すということです。事情は違いますけど、ちょうど三浦彩香さんが小説を書くときに言葉にしたものをご主人三浦光代さんがこの文字にするというのと似ているかもしれません。パウロの配慮に満ちたこの語りかけがある一方で、この第一コリント16章の22節を見ますと、死を愛さない者は皆呪われよ、死を来てくださいとあります。これまでパウロは教会の一致やこの交わりというものを繰り返し語ってきたわけですけども、ここに来て死を愛さない者は皆呪われよという、ある意味この激しい言葉をここで使っている、用いているということに対して、皆さんはどうお感じになるでしょうか。戸惑うでしょうか。私たちの主イエス様はこの私たちの罪をすべてその身に背負ってくださり、十字架にかかってくださり、死んでくださいました。そして蘇られたイエス様は今も生きておられるお方、私たちのために取り出していてくださるお方です。ですから私たちはそのイエス様を愛し、イエス様に従っていくところに教会の一致と交わりがあるわけですね。教会の一致というものは、この信仰者クリスチャン同士が折り合いをつけて妥協して、この一致点を探ることによって得られるものではありません。また教会の交わりは、この人間の親しさや、好き嫌いによって与えられる交わりでもありません。キリストの体なる教会、それはこのイエス様の十字架の死と復活を通して与えられるこの救いの恵みを告げ知らせる御言葉が語られること、そしてその救いの結果としてこのバプテスマですね、洗礼が授けられ、そしてバプテスマを受けて教会の群れに加えられた人たちが、聖餐において聖餐式においてイエス様の命によって御言葉を通して養われていくということであります。まさにこの礼拝と、いわゆるこの聖霊というバプテスマと聖餐式、聖餐、主の晩餐に預かるということです。イエス様を愛し従っていくということはとても大切なことでありますが、もしこの点をぼやかすならば、そして人間の思いにおけるつながりを持ち込もうとすることに対して、はっきりとパウロは死を愛さない者は呪われよと宣言しました。それはもちろん誰か他の人をこの呪うということよりも、コリントの教会がイエス様を心から愛し、この礼拝することにおける一致と交わりに生かされるためでありました。コリントの教会にはさまざまな問題がある中で、パウロはこの最後にこの襟を正す思いで、意味でこの厳しい言葉をもここに書かなければならなかったわけであります。死を愛していない者たち、クリスチャンと称しながら実際はこの否定している人たち、イエス様とのこの交わりを 破壊するような人たちに対して、パウロはこの呪われよと厳粛な言葉をここで語っていると考えられます。しかしパウロは厳しいこの言葉を22節で語って、それで終わりではなく、このあと23節24節を見ますと、この手紙の最後のまとめの部分といいますか、本当に素晴らしい言葉を持ってパウロは締めくくっています。手紙の最後の最後でこのように語っているわけです。23節24節をご覧ください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛がキリストイエスによってあなた方すべてと共にありますようにとあります。イエス様の恵みについてはこの手紙の中にも書かれていますが、最後、私の愛がキリストイエスによってあなた方すべてと共にありますようにというのは、他の手紙の最後の挨拶ではあまり見られない表現かもしれませんが、ここにこのようなことが書かれているということは、やはりパウロの愛や配慮というものを、それはコリントの教会に対するものですが、それを本当に私たちはこの最後に締める形で見ることができるわけです。今日でこの第一コリントを終えようとしています。この手紙を通して私たちは多くのことを教えられ、考えさせられるわけですね。コリントの教会のさまざまな問題がこの強調されてきました。もちろんさまざまな問題を強調することがこの手紙の中心点というよりも、そのさまざまな問題の中で神様はどのようにこのパウロを用いてその手紙を書いたのかということを私たちは考えさせられます。この手紙を読むときに、神様の愛と恵み、憐れみ、慈しみを教えられますが、この手紙だけでなく聖書全体を通して神様の清さと正しさというものを私たちは教えられるわけであります。コリントの教会にありましたさまざまな問題は、現代の教会ですね、全くこの無縁ではない現代の教会においても、私たちはこの手紙の内容を読むときに私たちのこととして受け止める必要もあります。御言葉と御霊の働きを通して私たちは神様の豊かなお取り扱いを受けたいと思いますし、いよいよ神様が願っておられる、望んでおられる主の教会として整えられていきたいと思います。最後に皆さんとご一緒にコリント人への手紙、コリント人への手紙の一章の最初のところをもう一度お読みし、確認し、最後にお祈りをして終わりたいと思います。一章の二節と三節をお読みして終わりたいと思います。第一コリントの一章二節三節です。さまざまな問題があったコリントの教会に向かってもパウロはこう述べています。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。最後にお祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。こうして継続して、特には別の箇所も開きましたが、第一コリントをともに読んでまいりました。当時さまざまな問題がコリントの教会に山積みでしたが、パウロは一つ一つ丁寧に答える形でこの手紙を書きました。現代に生きる私たちも、またこの現代の教会も、当時の問題を当時だけのこととして捉えることなく、現代におけるさまざまな問題や課題として私たちは読み進めてまいりました。私たちは神様の前に本当に出ることのできないようなものでありましたが、尊いイエス様の十字架の血によって 洗い清め、罪許してくださって、聖なる者としてくださったこと、聖徒として召してくださった、その神様の召しの確かさをもう一度覚えることができまして、ありがとうございます。すべての人の主であり、私たちの主ですとありましたように、この国分寺キリスト教会の主であるイエス様の皆が崇められ、賛美されますように、私たちの教会の歩みも、父なる神様の御手の中にあること、また、この教会の主であるイエス様が崇められることを願う私たちであります。今日でこの第一コリントを終えようとしております。神様どうぞ、この手紙をもう一度、それぞれ私たちが読み返す中で、神様の私たちに対する語りかけを確認することができますように、そして私たちの群れも神様の目から見るならば、とにかけの多い弱さを多く抱えるものでありますが、群れでありますが、なおあなたの御言葉と御霊の助けと導きを持って私たちを導き、あなたの望んでおられる主の教会の一部として、主ご自身が整えてくださることを信じてありがとうございます。依然としてこのコロナ禍にありますが、私たちの日々の歩みを守り、確かなものとし、教会全体の歩みが主によって豊かに導かれる群れとして主が整えさせてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。